第一ヨハネ4章ですけれども、ここでのテーマは神は愛なり、ね、神は愛なり、神は愛だからとか神は愛ですという言葉が何回か出てきます。それでは早速一節を読みます。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけませんとありますね。この3章の一番最後のところで、神様のうちに私たちがおり、また神が私たちのうちにおられるということは御霊によって知る、霊によって知る、神の霊によって知るのだ。それに続いた言葉として、愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。偽預言者がたくさん世に出てきたということですけれども、このいろいろな霊的な現象を伴わせている霊と言われているもの、そういうものを伴わせながら彼らが働いているということであります。私たちが今日奇跡とか不思議とかいろいろなこの話を聞くわけですね。このカトリック系もありますし、またプロテスタントの中でもですねありますし、いろいろとですね奇跡不思議、いろんなこう予言が与えられたとかですね、目が治ったとかですね、まあ、そういう話、幻が与えられたとか、そういう話を私たちは聞くのですけれども、でも霊だからといってみんな信じてはいけないんだよということを、この言っています。であるこの癒しをするですねこの有名な伝道者についてある人とこの話したことがあるんですね。このアメリカにおいてなんですけれども、そしてその人はですねこの癒しがたくさん行われているから、これは神からのものであるというような言い方をされました。で、私はその時にちょっと違うなと思ったんですね。というのは癒しを行われているから神からというとですね、ここに書いてある霊だからといって皆信じてはいけませんという言葉になるのではないかなと私は思ったからなんですね。試しなさいと書いてあります。で、他の箇所でも例えばパウロが第一のテサロニケ人への手紙の中で何が良いものかを見分けなさい、試しなさいというふうに書いてあります。試すことが必要ですね。で、この試すことを行うと、このあなたはなぜ神のしもべを裁くのですかとかですね、そういうようなこのある意味で脅迫的な反応さえも返ってくるんですけれども、でそれはここで言っているこの言葉とは違うんですね。これ試しなさいと書いてあるのですから、試さなければいけないわけなんです。イエス様が山上の水訓において偽預言者たちに気をつけなさいと言われましたね。そしてその後でこう言ってるんです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの何よって預言をし、あなたの何よって悪霊を追い出し、あなたの何よって奇跡をたくさん行ったではありませんか。イエス様が、私はあなたを全然知らないと。イエス様の何よって悪霊を追い出し、イエス様の何よって予言をしている人が全然個人的なイエス様との関係を持っていないということが十分あり得て、イエス様はその日には大勢の者がと言っているわけなんです。大勢の人がそのようになるんだよと。で、ここでもヨハネが偽預言者がたくさんたくさん世に出てきたからですと言っているわけなんですね。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。神から来た霊なのかどうなのかを見分けるその判断は、人となって来られたイエス・キリストを告白しているかどうかにかかっているということです。 言葉は神であったとヨハネが福音書の中で書きました。そしてその言葉が肉となり私たちの間に住まわれたと書いてあります。受肉ですね。イエス・キリストが人となってきた、つまり肉を持って来られた、神が肉を持って来られた、肉体を宿して宿されたという、そういうことを告白する霊は神からのもので、そうではない霊は神からのものではない、反キリストのものなのだということであります。当時教会に浸透していた異端がグノーシス主義というものでした。グノーシスというのは知識という意味ですけれども、彼らはですね、どういう考えを持っていたかというとですね、目に見えないものと目に見えるものがあり、目に見えないもの、目に見えるものは全て悪であると考えました。汚れているというか、物質の世界、目に見えるもの、それらはこの神とは違うものであって、神はそのような物質の世界からは隔絶されている存在であると考えたんです。ですからグノーシス主義、これギリシャから出てるわけですけども、グノーシス主義がこの左端にあるとしたらですね、右端にあるのは何かって言ったら反神論なわけですね。全ての物質に神がいるっていうですね、わかりますか。だから逆の方なわけなんです。そしてですね、その考えからこの肉体というのはもともと悪なんだと。でそこから2つの極端な考えが出てきたんです。1つは禁欲主義です。肉体は悪だから肉体的な行動というのは悪であると考える人たちがいて、結婚をしているのに夫婦関係を持たないとかですね、そういう極端な禁欲主義というのが出てきました。その反対に、肉体に関するものは肉体なんだから、これは何やっても構わないという、肉体で何か行っても霊的には関わりがないという考えなんです。ですからこれは無立法主義と言ってもいいかもしれませんが、この教会の中ではびこっていたんですね。そこで、この多くの使徒たちの手紙の中で、この彼らの神は彼らの腹なのですと、フィリピ人の手紙にも書いてありますけれども、そのようなこの自分のこの肉体の欲望をですね、この正当化させるような教えがあったわけなんですね。この2つがあったんです。そしてイエス・キリストについて、イエス様が神であることは認めるというか、神であるとは彼らは信じているのですが、神が肉体を持っているとはありえないと考えたわけです。加減って分かりますけど、幻影って言ったりですね、幻影にしか過ぎなかったと考えました。だからヨハネは注意深くその手紙の中で、また福音書でもそうですけども、じっと見てまた手で触ったものと書き始めて、今私たちが持っている肉体と全く同じ生理機能を持っている肉体をイエス様が持っておられたということを彼は証言しているわけなんです。そこで人となって来られたイエスを否定すれば、それは偽りであり、そしてそれを告白すれば、この偽りではない真理の霊なんだということをヨハネは話しているんですが、神の受肉というのはですね、本当に人間的な理解では受け入れがたいものです。神は神、人は人って考えれば、私たちは人間はですね、納得できます。まあ遠くにいてですね、そして、この人間の世界とは関わりのないこの清いですね、本当に完全な世界があってですね、そして人間の世界があると、もう2つに分けたいわけですね。 ですから世界の宗教は神が人となられた、人間の姿を取られたということに対してですね、猛烈に反発するわけです。そのために異端とか、また他の宗教が出てきて、異端ですとエホバの証人なわけで、エホバの証人は到底ですね、肉体を取られた、肉体を持っているあのイエスが神であるわけがないという、そのような結論を出すわけですね。イスラム教も同じなわけです。イスラム教ではイエスは偉大な預言者ですね。アブラハム、モーセ、ずっと彼らはイスラム教徒と彼らは信じています。そしてイエス・キリストもイスラム教徒です。そして最後のイスラム教徒として、最後の預言者としてのモハメッドが出てきたということを彼らは教えているわけなんです。このように神であって人であるということを、この言うとですね、猛烈な反発がきます。グノシス主義はまあその一つでありますけれども、けれども神が人となったことによって初めてですね、私たちは神との交わりをすることができるようになったわけです。当たり前のように、空気のように、私もいつも思ってしまいますが、宇宙を創造された神が私たちのうちにいてください、個人的に人格的に関わってくださいっていうこと自体がですね、信じられないことですね。けれどもイエス様が、この神が人となられたことによってですね、それが可能になった。ヨブがですね、こう言いました。神は私のように人間ではないから、私はさあ裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない。私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にない。神と私、人間との間に手を置く仲裁者がいないと告白したんです。けれどもイエス様がその仲裁者となってくださったわけなんですね。そこでイエスを、ここまで読みましたね。3節まで読んだんですね。今4節いきます。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなたのうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。世において反キリストの霊が働いていて、たくさん偽予言者がたくさん出ているということなんですけれども、今ヨハネはあなた方は神から出たものですと励ましているわけ、励ますっていうか、この慰めというかですね、安心させているわけなんです。そして彼らに勝ったんですね。なぜかと言ったら、あなたのうちにおられる方、イエス・キリストがこの世のうちにいるあのもの、つまり悪魔よりも力があるからですとあります。悪魔は、暗闇の力はもうはものすごく、とてつもなく大きいものであります。けれども今ここで私たちがこの暗唱聖句にしてもいい言葉ですね、あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるんだ。キリストにあってすでに勝利している、主にあって私たちは力を持っている。ですから主の大能の力によってあなた方は強められなさいとパウロはエペソ人への手紙で話しているわけですね。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。そして私たちは神から出たものですと言って、彼ら偽予言者と私たちのことを、この人たちのことをですね、この対比させているわけですけれども、まず彼らはこの世のものだ。でこの世のこと 葉を語って、そして彼らもこの世も彼らの言うことを聞く。でこれですね、偽預言者というのはもちろんこのキリストという言葉を使い、神聖書の言葉を使っていくわけで、表面的にはキリスト教とそれがずれていってしまったかのように見えますけれども、実はこの世から出たものだということなんですね。で私がアメリカにいた時にエホバの証人の人がやってきて、おばさんでした。おばさん、そうですね、40代ぐらいの、きちんとした格好のですね、このおばさんでした。そしてもう一人が、30代ぐらいかな、とにかく何人かでやってきたんですね。まあ日本でもありますけれども、そして、日本語だったら論破できたんですが、英語でしたのであっちの方が強かったです。で聖書の箇所をいろいろ見せてですね、この黙示録の箇所とかですね、このオリジンのクリエーションとかって言って、このキリストがですね、この創造の源だと、書いてあるじゃないかと、だからこれ、創造物なんだと、わかりますか、創造されたものなんだということとかですね、こういろいろと話をしてくれました。で、まあそのことはですね、私はいろいろと英語でこの反論したんですけれども、このやっぱり勝てなかったんですが、いろいろ話を聞いているうちにですね、私はクリスチャンだと、クリスチャンだったと言うんですね。でなぜかということで、聞いてみたのか、それとも彼女が話したのか、彼女から話したのかちょっと覚えてないんですが、こう言いましたね、私の両親は監督派、監督派ですね、監督派の、このところに通っていて、私も通っていたんだと、だからクリスチャン。でその話を聞いたときに僕たちは、はっと分かったんですね。まあ、日本にいたときも、日本のエホバの証人の人と話したときも分かったんですが、彼らは求道者って言ってました。そのいわゆるこの規定の組織化されて、こう命がなくなっちゃってて、リベラル化されているような教会に習慣的に通って、いたんだけれども、真剣に聖書のことを語る団体があったので、真面目に考えたいと思って聖書を調べて、そして宗教活動に勤しんでいるという求道者なんだということが分かりました。ですから他にこの聖書のことを求めている、またそうですね、あんまり関心のない人でもいいですけれども、未信者と同じところに立っているんだっていうのが分かったんですね。変わらないんだっていうことが分かりました。ここでこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾ける。実に彼らはこの世が言うことについて非常に良い解決策を与えてですね、それで、この彼らはそれに燃えて生きがいを感じていくということなんですが、やはりこのようなものなんですね。けれども私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けますって言ってます。私たちはというのは人たちと考えてもいいと思いますけれども、これはですね、こう高慢になっているとかそういうことではないんですね。というのはここで彼らがこういうことを話しても私たちは分かるんです。神から生まれた人たちは、あ、これは真理だって直感的に分かります。それで聞いていくんですね。それで、この彼らの言っている言葉を聞いていく。これだとですね、このイエス・キリストの啓示、人たちに与えられたんですけど、これは私たちが押し付けられて受け入れていくものではなくて、直感的にこれだと分かって、分かっていながらそれを聞いていくですね。こう自分がこの霊によってですね、このもうそういう意思を持ちながらですね、聞いていくわけであって、押し付けられて自分を洗脳させながら聞いていくことではないわけなんです。ここが大きな違いなわけです。 ですから私たちは神から出たものです。神を知っているものは私たちですね。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けますとありました。それから次に互いに愛していきなさいという話になっていきます。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。そして愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。互いに愛し合う、兄弟を愛するということが、この手紙のすべてのところで書かれていることを皆さんお気づきだと思います。で、この前のところでは兄弟を愛さなければいけないその理由として、神から生まれたものは義を行うのだと、神から生まれているのだから罪の中を歩むことはできない、で兄弟を愛するということはその義を行うことのその一つであるから、その兄弟を愛さないで憎んでいるということはできないということを話しています。それが一つの理由でした。でここではですね、神が愛だからできないんだということを話しているわけです。愛は神から来て、神によって神から出てきたものは兄弟を愛さないということはできないということです。でこの愛という言葉ですが、ここでこれだけ読むとですね、クリスチャンじゃない人も結構愛してる人たくさんいるじゃないかと、愛を持ってる人たくさんいるじゃないかというふうに思うかもしれませんけれども、このギリシャ語ではアガペという言葉が使われているわけですね。ギリシ3つのレベルの、愛って言ったらいいでしょうかね、言葉、ギリシャ語ではエロスとフィレオとアガペがあるわけですけども、他にもあるんですが、エロスとフィレオとアガペがあります。エロスというのは肉体のレベルでの愛と言ってもいいでしょうね。でこの肉体のレベルでの愛は、その愛してるというよりもその自分を愛してるわけですよね。自分を愛してるわけですね。そしてフィレオというのは精神的な愛です。同じ共通項があるので相手がこうしてくれているという条件のもとで自分はその人を愛していくというのであります。そして3つ目がアガペの愛で、これが霊的な愛で与える愛ですね。与える愛です。でこのアガペは人間にはないんですね。人間にはないです。じゃあどうやってアガペすることができるのかと言ったら、神によって生まれるしかないんですね。神が愛ということです。でこの神は愛です。 God is love ですね。 God has love ではないですね。神は愛を持っているではなくて、神は愛だと定義をしているんです。前にも神は光であるという定義だったんですね。これ清さを表していました。神は清い、全て神が行われることはみんな清いわけです。光なんです。同じように神があらゆることを行う動機というのは全て愛で、愛から離れたものはないわけ。神は義なる方で、全知全能で、偏在される方で、そして命を持っておられて、いろいろなご性質を持っていますけれども、愛から離れたところで何かを行ったり何かを持っているということは一切ないわけなんですね。でこの神理解が非常に重要になります。神が正義を行われるとき、裁きを行われるとき、怒りを発せられるときでさえ愛の動機から離れているものはないわけなんです。地獄でさえそう。ですから ですから、その神を選び取るか神を拒むかという自由を与えなければいけなかったわけです。それで、このあなたが地獄に行きたければ私はそれを拒むことはできない、天国に行きたかったらそれはできるけれども地獄に行きたかったら拒むことはできない、そういう動機があるわけです。もうどういうあらゆる神様が行われたことですね、それをこうどのものを見てもですね、この愛というものから離れたものっていうのはこう見出すことができないんです、ね、ここがですね、私たちがこの本当に知ってですね、この神理解として持っていなければいけないことであります。そして具体的にですね、どのようにして愛が示されたのかが9節から書いてあります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。この9節と次の10節にここに愛があるというふうに書いてありますけれども、どういうことなのか、この愛といってどういうことなのか、それがはっきりと示されているのがこれなんだと。それは一人子なる神がおられて、その一人子を世に送ってきてくださったということです。そこに愛がある。だからさっきイエス・キリストが人となったということを否定するのは反キリストであるという理解できるわけですね。神の愛をですね、この表すこの神の受肉を否定する、そういうことをですね否定するのは反キリストの例であるとつながるわけですね。で、一人子っていうのはですね、この私たちがこの神によって作られたという一人子とはもう全然違うレベルの話です。そういう話ではなくて、このある人は面白いこと言ってきました。羊の子は羊であるように神の子は神であるという言い方をしました。性質が同じなんです、同質なんですね。そして人間の子が人間であるように同等なわけなんです。これがでも関係を持っているんです。父なる神と子なる神ですね、関係を持っている。でそういう一人子ですね、で世に遣わし、その方イエス様によって永遠の命を得させてくださった、ここに愛があった。そしてさらに詳しくヨハネは話します。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるんです。まず私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、すごく重要ですね。神の愛は無条件の愛です。私たちは何かを神に行って、神に愛されるようなことを行ったから神に愛されるというふうに考えてしまいます。他の人間に対してそうですから、人に好かれようと思って人の喜ばれるようなことを行うことによって人に好かれるというようなことをいつも身につけてしまっているがために、神に対しても同じように考えてしまう。けれども私たちが罪人であったときに、神は一人子を使わして、その罪人のために死に渡されたということ、それによって神の愛が示されたとパウロはローマ人の手紙の5章で話しました。神が私たちをまず愛してくださった、そして罪のためになだめの供え物、このなだめの供え物は以前話しましたが、この契約の箱の上にある贖いの蓋に当たるところですけれども、これはこの神様の怒りが満足されるということになります。その怒りを満足する存在として、この神の一人子が使わされた、御子が使わされた、ここに愛が、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。神が私たちを御子イエスによって、なだめの供え物に御子がなることによって愛してくださった、このことをですね、よくよく考えていけばですね、愛の人、愛を持つ人になっていかざるを得ないわけなんです。 未だかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。誰も神を見たことがない。神は霊だからです。神を見たという箇所が旧約聖書の中に書かれているのですけれども、それは神についての栄光であったり幻であったり、そういう神周囲にあるものについてを神を見たということは書いてありますけれども、神ご自身を見たというところはないわけなんです。じゃあどうやって神がおられるということが分かるのかということについて、今ここで互いに愛し合うところで神が私たちのうちにおられることが分かるんだと言ってるんです。目に見えない神をどうやって分かるのか、互いに愛し合うところで神がそこにおられるんだということが分かるんだということです。ですからエペソの教会に対してイエス様は、私はその燭台を取り外してしまおう、あなた方は初めの愛から離れてしまったからだということを警告されたわけですね。それは燭台というのはイエス様がおられるということでありますけれども、それがなくなってしまう、愛がないからだというところにつながってくるわけなんです。もちろん物理的におられますよけれども、その本当に神がいるのかどうかを証しするですね、それがなくなってしまうわけなんですね。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。神が、おられて、また私たちのうちにおられて、そして神のうちに私たちがいるというこういう関係を知ることができる2つ目の方法は御霊なんですね。御霊を与えてくださったということですけれども、証明しろって言われても分かんないですよね。私のうちに神がいて、神のうちに私がいる、証明しろ、でも分かってるんです。うん、分かる。なんでそう分かるのかって言ったら、御霊なんだよということです。御霊が与えられているから、そのように分かるんだよということです。そして14節15節、私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証しをしています。これは人たちが、父なる神が御子を世の救い主として送ってくださったという証しをしました。そしてその証しを受け入れる人たち、誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。その証しを受け入れて告白する、イエスを神の御子と告白する人、その人のうちには、神はおられて、そしてその人も神のうちにいるんだ。3つ目ですね。1つは互いに愛する、2つ目が御霊、そして3つ目が、この御子と告白するということであります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。で、私たちが神を愛したというのではなくて、まず神様の私たちに対する神の愛を知って、そして信じているんですね。これ信じているって大事ですね。見えないからですね。神の愛を信じているんですね。そして神は愛です。神のうちにいるものは愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。非常に単純な論理をこれ彼は話しているんですね。神は愛だから、だから神のうちにいるっていうことは愛のうちにいるんだっていうことだ、そう言ってるわけです。で、まあ、先ほども話しましたが、人を愛していく、兄弟を愛していく、隣人を自分自身のように愛していくということは、道徳的なことではないんですね。できないことなんです。イエス様がそれは自分を愛してくれる人を愛したって言うと、異邦人だってできるじゃないかと、言いました。その憎たらしいやつを愛すからこその愛なんだということをイエス様が言われた。敵を愛しなさいと言われたんですね。 これ人間にはできないし、クリスチャンにできないんです。これ知っておく必要があります。クリスチャンにできないんです。今どういう意味でクリスチャンにできないかって言ったら、その人間なんだよ私たちもっていうことなんですね。できないんです。どうやってじゃあこの命令を守るのかって言ったら、神の愛のうちにとどまっていくということですね。神が愛、この愛を与えてください、そしてその愛を私たちに通してあの人に示してくださいと、いう祈りを持って愛していくことができるわけなんです。もうこの人は到底我慢できない、もうやっていけないというものがあっても、それは正常な感覚なんですが、でもあなたが私を通してその人に現れてくださいと、この祈っていくことができるわけですね。それがクリスチャンの特権です。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられますというのがそういうことなんですね。そしてそのこのことによって愛が私たちにおいて完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。私たちに対する神の愛、このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなったんだ。どういうことかというと、神が私たちを愛して御子をなだめの供え物としてくださったことによって、今神が私たちを見るときにはキリストを通して見てくださるということであります。ですからこの世において私たちがキリストと同じようなものになっている、キリストが義なる方であるように私たちを義人とみなしてくださる、キリストが神の一人子として、あるように私たちをキリストを長子として私たちを神の子供と認めてくださる、このようにキリストと同じようなものにこの認め、見なしてくださっているから、裁きの日大胆になることができるんですね。白い大きな裁きの御座、私たちが行った時に何て言ったんですか、言った、何て言ったんですか、何て弁明しますか、神様の前で。いや、こういうことをやって、ああいう悪いことして、こういう悪いことしたって言ったらもう終わりですよ、地獄行っちゃいますよね。どうしますか。イエス様が供え物となられたことによって完全に満足されたわけですね。だから大胆になることができるわけです。大胆になることができるわけですね。そこで18節に、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出します、なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。恐れを抱く、刑罰が伴っている、つまり裁かれるのではないか、罰せられるのではないかという恐れがあるときには、愛は全くものとなっていない、完全な愛は恐れを占めます。神は無条件な愛を持っておられて、そしてその愛を持って私たちの罪を完全に取り除いてくださって、神が私たちを見るときにはキリストを見るように見てくださる、このような完全な愛が私たちに与えられています。愛には恐れがない。私はこのクリスチャンになったばっかりの時にですね、この言葉を読んで本当にびっくりしました。こんなこと聞いたことないと思いました。愛という言葉は聞いたことありますけども、愛と恐れがこうなんか同列にですね、同じ文章の中で語られているっていうことが僕はびっくりしたんですね。締め出す、 愛があるところには恐れがないんだ。それを締め出してくれるんだ。私たちを愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。また強調してますね。私たちを愛してるんです。なんで愛してるのか。それは神がまず愛してくださったから。私たちが愛してるから神が私たちを愛してくる。これだと恐れの関係になります。さっきこの手前に語られて。しかしそうではなくて、神がまず愛してくださったから私たちは愛しているんだ。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟として愛していないものに、目に見えない兄弟を愛する、神を愛することはできません。非常に明快なことをヨハネは話しています。目に見えないものを愛してる、なんだそれは、という反応がクリスチャンじゃない人から来ても当たり前なんですね。愛愛愛愛愛なんて言ったって、なんてあんた愛してるって目に見えないものを愛してる、なんなのってなるわけ。目に見えるものを愛しているから、目に見えるものを愛するっていうことも大変ですけれども、目に見えるものを愛せなくてですね、目に見えないものを愛すなんていうことはできないんだということをヨハネは話しているわけですね。非常に簡単な、この明快な話をしています。目に見える兄弟を愛せなくてですね、神を愛しているなんて言えないんですね。でここで面白いのは、神を愛すると言いながら、何だか何だか何回も出てきました ね、神を知っていると言いながら、何だか何だか、神との交わりを持っていると言いながら、なんだかなんだか、ね、英語ですと If we say でってってなるんですね。クリスチャンがよく陥る過ちをヨハネはこのようにして指摘してるんですね。神様愛してるっていうのがすごく簡単なように聞こえますよね。でも実は難しいんですね。兄弟を憎んでいて、ぶん殴ってやりたいとかってですね、思いながら神様私は話してますとかって言ったら、それはですね、偽りなんだと言ってるんですね。嘘だよそれはってヨハネは言ってるんですね。神を愛する者は兄弟を愛すべきです。なぜかって言ったらですね、私たちはこの命令をキリストから受けてるから。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが新しい戒めとしてイエス様がお与えになりました。その戒めの中にとどまるときに神を愛しているんだということなんだよと。ヨハネは愛し合いなさいというですね、勧めをこのようにして行っています。私たちが交わりを持っているよとか、あとは神様を知っているよ、でもこう兄弟を憎んでいくという過ちを陥りがちなんですが、今そうじゃないんだよと。その告白をするのであれば、私たちは兄弟を愛していくべきなんだ。で、兄弟を愛していくというのは、まず神が私たちを愛してくださった御子を生贄として供え物としてくださった、ここに愛があって、この愛にとどまるときに私たちは他の人を愛していかざるを得ないということになるわけですね。これで神は愛なりということで学びました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます、深くこの御子が私たちのために死んでくださった、そのあなたの思いを深く考えるときに、ここから愛以外のものが出てきようがないということを思います。主よ、どうぞ助けてください。愛せない人を、憎んでいる人に対して私たちが器となってあなたの愛を示してくださいますようにお願いいたします。よろしくお願いいたします。 りの霊と真理の霊を見分けていくことができますように。